その声をじっと聞いておいでになったらしいお父様は、やがて武士らしい威厳のある声でこう言われました。
俺は覚悟した。貴様の返事一つではその場を立たせずにこの刀で成敗をしてくれる。先祖の位牌を汚した申し訳にするつもりだ。さあ返事をせぬか。
と言いながらお父様は私の頭から手を離して、また帯際をお捕まえになりました。その時にお母様はぴったりと泣き止んで、静かに顔をお上げになりました。うつむいたまま紺がすりの前だれを静かに解いて、丁寧に畳んで横に置きになって、それから花紙でお顔の乱れを直して、ほうけかかった髪を丸ぐしでかき上げてから、やおら目を上げてお父様をご覧になりましたが、その時のお母様の神々しかったこと、悲しみも驚きも何もかもなくなった。女神のような正常なお方に見えました。お母様はそれから両手をちゃんと畳の上に揃えながら、じっとお父様のお顔を見上げながら言われました。申し訳ございません、お疑いはごもっともでございます。といううちに新しい涙がキラキラと光って長いまつげから白い方に伝わり落ちましたが、お母様はそのまま言葉をお続けになりました。どうぞお心のままに遊ばします。私は不義をいたしました覚えは。
何？何？
不義をいたしました覚えはもっとございませんが、この上のお宮使えはいたしかねます。お名残惜しゅうはございますが、あなたのお手にかかりました。
何？何じゃと？
と言いつつお父様はぐいぐいと私をおゆすぶりになりました。お母様は放り落ちる涙を花紙でお抑えになりました。その年子だけはお許しくださいますように。それはまさしくあなた様の。
何をまたしてもぬけぬけと。
いや、こればっかりはまさしく。
ええ、まだ言うか。
いや、これば
黙れ、ならぬ
と、お父様がおっしゃる途端に私をお突き放しになりましたので、私はばったりと倒れてお琴の上にひれ伏しました。それと一緒に琴地が二つ三つ倒れて、パチンパチン激しい音がしたように思います。私は これから先のことを書くに忍びません。けれどもこれから先のことを書きませんと何もかも疑問のままになると思いますから、覚えております通りに印留めさせていただきます。私がようやっとおことの上から起き直りましたときには、畳の上に正座して両手を膝の上に置いたままうなだれておいでになるお母様と、それに向かい合って突っ立っておいでになるお父様のお姿が、暗いお庭を背景にして見えましたが、その時にお父様は右手に刀を下げておいでになったはずでしたけれども、その刀はお父様の体の影になって私の目には入りませんでした。ただお母様の後ろの壁に赤い花びらのような滴りが5つ6つパラパラと飛びかかっているのが見えましたが、その時は何やら分かりませんでした。そのうちにお母様の白い襟筋から赤いものがスーッと流れ出しました。と思うと左の肩の青いお召し物の下から真紅の塊がムラムラと湧き出して、生きた虫のようにお乳の下へ這い広がっていきました。お母様の左手にも赤いものが糸のように流れ出していたように思います。それと一緒にその青いお召し物の襟のところが三角に切れ離れてパラリと垂れ落ちますと、血の網に包まれたような白いまん丸いお乳の片方が見えましたけれど、お母様はうつむいたままちゃんと両手を膝の上に重ねて座っておいでになります。